はい、どうもこんばんは、漫画軍始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、タイガです。
こんばんは、ひろきです。
はい、今日もね、はい、運よく誰一人かけることなく集まることができて、
まあそうですね、
よかったなって本当に心から思ってます。
タイガさん、2人です。
あ、2人ですね。
2人ですよ。
はい、まあ、ね、かけなかった方の一人、タイガです。
あ、そしてかけなかった、方のもう一人、ひろきです。
はい、
よろしくお願いします。
本当によかった。
いや、もうちょっと入りからね、テンション独特すぎてわかんないんですよ。
ついてこれへんやつは置いてくでっていう。
いや、自分も損するからな。
そうやねんな。
2人の会話を聞かせるラジオですから、
うん、やめたやめた、もうやめた。
すぐ一人勝ちしようとするからな。
なんか勝った気になってるだけやしな、それ。
いや、ほんまですよ。
俺の悪い癖や。
ほんまや、もう。もう一生治らへんわ。
治らんやろな。
いや、タイガさん。
うん。はい。
ちょっとね。
うん。
毎回そのタイガさん、最近、ちょっとこう、枕話というかね。
うんうんうん。
まあ、いろいろこう、うん、今回ムカついたんです、どうですって言うてるじゃないですか。
うんうんうん。
でも、もう今日は先に聞いてやろうと思うんですけど。
え、うん。
ムカつきましたか、最近は。
いや。ムカついてない、大丈夫やね。
あ、大丈夫なんですか。
そうそうそう。いや、だからあれはやっぱり俺、うん、レアやったから、レアというか、まあ、その、ジジイが、エレベーターで遅いとかいうのは、うん、まあ、定期的にムカつくけど、
うん、
横のやつがゲームしてたってとか、ああいうのは、もうほんまレアな話やからしたっていうだけで。
あ、なるほどね。
うん、
いや、もうちょっとね、僕も付き合い長いですけど、そんなね、タイガーさんがあれしてるから、
うん、
もう人が変わってしまったんじゃないかって心配してますけど。
いや、もう特別なことやったからもう言って。
まあ落ち着いたってことですね。
そう、特にない。
あ、よかった。
うんうん、
じゃ僕ちょっといいですか。
お。
いや、いや、僕もこれ、別にイラついたとか、
うん、
そういう話じゃないんですけど、
うんうん、
最近僕ね、
うん、
ダイエットしてまして。
うん。
で、
うん、
1週間、今経ったんですよ。
ダイエットし始めて。
はい。
ほう。
そして結果なんですけど。
うん。
約3キロ落ちました。
あ、すごいね。1週間で。
はい。
あ、すごいやん。
そうなんですよ。
うん。
すごいよくある炭水化物ダイエットっていうのやってて。
あ、はいはい。
うん。
ガクトがやってるやつやな。
まあ、学徒もそうですし、もうみんなやってますよね。
そうやな。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、かつて、
うん、
僕、全く同じようなダイエットして、
うん、
2ヶ月ぐらいで15キロぐらい落としたことがあるんですけど。
うわぁ、やばいなぁ。
そうそうそう。もう今回もちょっともう頑張ろう思って。
そうやな。だって、お前、もう、結構お菓子とかいっぱい今食べてる環境なんやろ？
いや、ほんまそうなんですよ。
そうやな。
もともとそんなに食べなかったんですけど、お菓子とか、
うんうんうん、
やっぱ家にいる時間がやっぱ長いと、
うん、
どうしても食べちゃいますからね。
食べてしまうよな、やっぱ家おる時間多かったらな。
いや、そうなんですよ。
あ、
タイガさん、そういう体重問題どうですか。
いや、俺はね、だからずっとほんまカリカリやってんやんか。
いや、もうほんまにカリカリでしたよ。
マジでほんまに
ガリガリの一個上でしたもん。
そう、ガキみたいやったやん。
いや、ガキです。飢えた鬼と書いてガキ。
そうやろ、
うん、
やってずーっとほんまそれできたんやけど、
うんうん、
まあ、結婚してから1年で10キロ太ったわ、
うん、いや僕もだからその今の仕事始めて、うん、まあ、1年ちょいですけど、
うん、
それで10キロ太ったんですよ、
うん、
やばいな思って。
やばい、ほんまにやばい、うん、俺やっぱ細かったから、
うんうん、
普通よりも、
はいはいはい、
その細さに任してよりタイトな服を着とったからな。
そうですね。
太ったことによってもう全部吐き服を。
いやだって、
うん、
タイガさん、まあ、黒いデニム履いてましたよね、大学生の時。
スキニーな。
細いね、
うん、
で、まあ、細いデニム履いてはんな思って。
レディースの
、うん、こうピチピチやないかい思って、
うんうん、
もうタイツみたいなぐらいで履いてると思うじゃないですか、
うん、
でも触ったら、
うん、
まだちょっと余裕ありましたもん。
そうやね、そうやで、
ほんまに
バットぐらい入ったで。
いや、バットは無理や。いや、バットは無理や。
ごめんごめん、ほうきかな、ほうき入ったわ。
何の嘘やねん。
ほうき。
嘘つけば盛り上がると思ってますよね。
ほうきにするわ。
うん、ほうきね。
うん。
ほうきの絵ね。
ほうきの絵。
絵の部分。
うん。
は、うん、押し込めば入ると思う。
入ったわ。
だって普通ね、スキニーってピチピチで履くもんじゃないですか。
うん。
それで、まあ、ちょっと余るとかならまだしも、
うん、
レディースのスキニー履いて、まだちょっと余裕あるってすごいですよ。
いや、ほんまに細かったからな、あの時。
うん。細かった。
かわいそう。今、写真見直したら俺、かわいそうやと思うもん。
もうなんか、もう食べれてないやろな、みたいなね。
だから最近、俺も、だから、まあ、ダイエットまではいかんけど、
うんうん、
あの腹がやっぱめっちゃ出てるから、
そうですね、
ちょっと腹筋だけしようと思って。
なるほど。
で、あの、コロコロのローラーあるやん。
あ、いや、あれみんな言いますね、やっぱり。
で、俺あれを、まあ、俺筋肉ないから、まあ、膝つきながらやってんねんけど、
うんうんうん、
あれをまあ、10回やってんけど、
うんうん、
もう筋肉痛が4日間取れへんわ。
うわー、すごいな。
今まだむっちゃ腹痛いもん。
いや、でも、あの、実際筋トレって週2ぐらいがいいんでしょうね。
あ、そうって書いてあった。俺もホームページとか見たら。
ね、なんか週3はやりすぎらしいですね。
うん。
うんうん。
だコロコロも10回を3セットを週に2回でいいって書いてあって。
うんうんうん。うん、いや僕もジムとか行ってますよ、今。
あ、偉いなぁ、ちゃんと、うん。
いや、もうちょっと今回は集中してやろうと思って。
うん。
で、あの、椅子の上に置く、
うん、
なんかね、あの、お尻の形になってるプラスチックみたいな、なんか姿勢を矯正するやつあるじゃないですか。
は
い
は
い、
うんうん、あるある。うん、
あれもね、もう、こうたれと思って買って、
お
もう骨盤とかも歪みも直して、
うん、
ちゃんとしよう思って。
あ、まあまあ、でもそういうの大事らしいな。体のそういう代謝とかそういう動きに関わってくるから。
うん、いや、そうなんですよ。
うん、
いや目標。
もう、
うん、
この、お腹がな、ほんまに、かっこ悪いから。
いや、そうですよ。今までね、僕、お腹だけちょっと出てるのはずっと出てたんですけど、
うん、
もうマジで隠されへんくなってきて。
うんうんうん、いや、俺な、ひろきがそう太ったって聞いて、
うん、
今度会うの俺楽しみにしとったのに。
言うてましたね、
うん、
いやだって僕タイガさんと出会った時、
うん、
まあそのほんまに人生で一番太ってた時期やったし、
うん、
まあ、80キロぐらいあったし、
うん、
でも結構やばくて、まあちょっとおデブちゃんキャラみたいな、
うん、そうやったっけ。
いやいや、一番言ってたやんけ。
そうやったかな。
一番デブのキャラみたいなしてたやんけ。
うん、
いやだって俺が、
うん、
俺と、いやいや、もうとぼけんなよ。俺とタイガさんが定食屋行って、この話前もしたかな。定食屋行って、
うんうん、
でタイガさん、まあ、じゃあサバのなんか定食で言
う
て。
俺、偉い渋いの食うな。
でも基本多分そんな感じなんですよ。で僕が、じゃあ、チキン南蛮定食って言って、うん、もう言い終わるか言い終わらへんかぐらいのタイミングで、うん、かぶせで、うん、あとライス一つとか言って。な、ひろき、ライスもいるな、とか
言って。あと、それを二つ、とかな。
食えるか。あと、なんか、タイガーさんってお酒飲めないじゃないですか。
うん。
で、もう全然飲まへんけど、うん、もう結構もうみんなベロベロで盛り上がってる席でも、いつまでも起きててね、
うんうんうんうん、
寝落ちとかもせず、常にこう、うん、話をこう振って、
うん、
こう面白く飲み会を盛り上げるタイプではあったじゃないですか。
うん。まあ、あれは俺、気小さいから、そういう場では寝られへんからな。
あ、なるほどね。
うん。
で、それでもう、なんか、ある日、誰かの、まあ、僕一人後輩、ちょっと、その輪に入れてもらってて、
うんうん、
で、ある日、誰かの家で、その、パーティーというかね、
うん、
まあ、飲み会が開かれてて、
うん、
で、ある程度、わーってこう、みんなが、収まったかなっていう時に、まだタイガさんはわーわーって盛り上がってて、で、僕もまあ言ったら後輩やし、結構その輪にももっとこう、いい感じに回そうみたいな感じで頑張ってたら、
うん、
タイガさんなんかテンション上がりすぎたんかなんか知らないですけど、
うん、
僕の腹をバーってめくって、
うん、
その肉をできるだけギュッて集中させて、あのなんか僕のへその中にめっちゃ唾入れて、
ああ
、池作るとかなんか言っても、めちゃくちゃな時期ありましたよ、太陽さん。もうそれデブいじりとかちゃうし、
何がおもろいんやろな。
何がおもろいんやろって思いながら僕もやられてました。
後輩のへそに唾溜めて笑っとったん俺。
いや笑ってましたね。
うわ
ぁ。そりゃ怖いって言うでしょ僕。
そうやな、そんな先輩おったら、なんかちょっとセンス違うんかなとか。
うん。
ちょっと萎縮してしまうな。
まあそうですね。まあ僕はセンス違うかなというか、
うん、
まあかっこええって思ってたんですけどね。
え、それが？
俺はここまで突き抜けられないっていう。
なんかな、やっぱ俺そういうことしてしまうんよな。うん、俺なんか、うん、その S の性質を持ってるから、
はい、
なんか俺専門学校行っとった時も、
はいはい、
まだ入学して多分間もない時かな。
うん、
周り7個下とかやね。
まあそうでしょうね。タイガさんはだって普通の大学も留年、
うん、
浪人して入って、
そうそうそう、
でその大学を卒業してから、
うん、
あの専門学校入ってるから、
そうそうそう、
もう年下ばっかりでしょ。
でなんか7個下のやつばっかで、俺まあ後ろの席に座っとったちょっと大人しめの男の子がおってんけど、
うん、
なんか周りによるやつを笑わしたくて、
うん、
そいつが持ってたカバンをずっと舐めたりとかしとってやんか。
やば。やばない？
やばいね。
いやもう俺今は、
うん、
タイガさんのそういうとこ別に全然尊敬しへんし、
うん、
またやっとるわぐらいの感じなんですけど、
うん、
でもやっぱ若い子からしたらやっぱり、
うん、
それこそ殻を破れてない若い子からしたら、う
ん、まだ18歳やで。
いやそうですよね、うん、すごいやっぱ憧れの対象になってたんじゃないですか。
いやー憧れる、いきなりよく知らんおっさんがカバン舐めてくんねんで。むっちゃ怖ない？
いや、まあ、おっさんと言っても、間違いない年ですよね。
うん。
うん。いや、怖いですよ、そりゃ。
怖がらしてもうたなぁと思ってな。
うん。もう最近そういうのは収まりましたか？
最近は、まあ、やる機会がないからな、幸か不幸か。うん。
いや、もう奥さんにめちゃくちゃしたりしないですか？
いや、せえへんな。ああ、いや、してるんかな。まあでもなんか、
それはでも、
そう、夫婦の
延長でしょ、
ノリみたいなんがあるから。
うん。でキャッチする側もうまいことキャッチするんでしょ。
そうそう。そこは、そこでうまいこと収まってるけど、よそさんが見たらちょっと、ええー、みたいなことはあるかもわからへんな。
まあ、奥さんもだいぶ面白い人っすからね。
まあまあまあ。
そして S やしな。
ほんまやな。
ああ、
うん、確かに。
S 合戦っすね。
うん。
すごいな。うん、まあ、とか言うてますけど。
はいはい。
はい。じゃあ、ぼちぼち本編に入りましょうか。
はい、行きましょうか。
行きましょうか。
はい。
じゃあ、今日の、
はい、
お題となる漫画は何ですか？
はい。今日はですね。
はい。
古谷実先生のヒメアノールです。
はい
はい、
ついに来ましたね、古谷実先生。
まあまあ気になってた作者やわ、うん、俺は。
まあでも古谷実先生といってパッとまず思い浮かぶのって、
うん、
やっぱり稲中だと思うんですよね。
うん、やっぱそうやろな、ほんま代表作やと思うわ、
うん、僕は昔行ってた散髪屋がね、
うん、
稲中を置いててね、
うんうんうん、
でも散髪してもらってる時にこう稲中見るんですけど、こう笑いをこらえながらみたいなね、
うんうんうんうん、
下手したら耳切られるみたいなね、
うん、
感じで、
うん、
なんか笑っちゃいけないところでなぜか隠れて読んでた思い出が強い漫画ですけど、
だ俺はな、稲中は俺そろばん通っとって、
うん、
でそこに置いてあってん、
そろばん教室に。
そうそう。
あ、
で3巻ぐらいまでしか置いてなかったんけど、
うんうん、
やっぱ俺エロい部分を見てたな。
ああ、なるほど。
うん、
なんか確かに稲中ってね、
うん、
まあ、結構どぎつい下ネタもあるし、
うんうん、
まあ普通にエロ要素もあるじゃないですか、
うんうん、
なんか友達の家泊まりに行って、
うん、
でその友達にはすげえ美人の姉ちゃんがいて、
うん、
でその姉ちゃんが寝てる間にパンツを脱がすシーンとか、はいはいはいはい、あ
田中がパンツ職人だよな、
ああそうそうそう、とかあるじゃないですか、
うん、
にもかかわらず、
うん、
なんかまあまあその小学生がよく出入りするような、
うんうん、
ゾロ番教室にしてもなんか塾にしても、
うん、
まあまあなんか僕が行ってた美容室にしても、
うん、
なんかいろんなとこになんか 2,3 巻置いてる漫画っていうイメージですよね、
うん、なんか見かけるよな、確かに。
そうなんですよ。僕もなんか結構ねそういう感じで、あこの店は1巻と5巻と7巻しかないなとか、
うんうんうん、
まあ、そんな感じで、まあでもオモニバスじゃないですけど、
うん、
まあどの巻見ても普通に面白いじゃないですか。
そうやでな、別に繋がってないからな。
そうそう、だから、うん、なんかまあ面白いギャグ漫画やなみたいな感じで読んでて、
うん、
で、まあ、ずっと読んでて、まあまあでも俺は全部は知らないよみたいな気持ちやったんですけど、
うん、
なんかある時その漫画喫茶かな、
うん、
なんかで、あ、イナチュー全部揃ってるやんっていうのをパッと見てね、
うん、
1から最後まで並んでるの初めて見たんですよ。
うん。
あっと思って、
うん、
これ表紙見ていったら絶対見たことない表紙あるよなと思って。
うん。
したら、全部見てたんですよね。
ああ、もういろんな場所で。
そう、いろんな場所のバラバラの稲中で、
うん、
結果全部読んでたって
。ああ。
うん。
全部置いてあんねんな。
そうなんですよ。まあまあね。まあっていう、そのまあ稲中は結構ギャグ漫画というか、
うん、まあバリバリやな、ギャグ漫画。
そうですね、
うん、
でまあ高校生の日常とか、
うん、中学生やな、
ま、ああ中学生じゃん、稲中って言ってますよね、
うん、
まあ日常系の中にあるギャグ漫画みたいな感じではありますけれども、
うんうんうん、
今回のヒメアノールですよね、
うん、もうバリバリ社会漫画というか、はい、
そうですよね、まあでもこのなんていうんですかね、まああの古谷実の作品って、
うん、
結構そのまあガハハと笑える漫画から、
うん、
もうほんまに最初から最後まで結構鬱屈したというか、
うんうんうんうん、
ぐわーっといくような漫画もあるじゃないですか、秘密とか、
うんうんうん
うん、でまあ僕何種類か読んだことあるんですけど、
うん、
その中で、
うん、
今回のこのヒメアノールは、
うん、
一番そのバランス型というか。
あ、そうなんや。
で、あ、いや、僕のイメージなんですけど。
いや、まあ、俺、ほんま全然知らんのよな。稲中と僕と一緒しか俺知らんねん。
なるほどね。
うん。
いや、それがまた怖いなと思って。
はあ、はあはは
あ、普通なんかそういう、まあちょっと不穏なね。
うん。
まあ、後でちょっとあらすじパラッと喋りますけど、
うん、
まあ、人が死ぬとかね。
うん。
まあ不穏なことがある漫画って、
うん、
全体の空気がやっぱどんどん重くなっていくじゃないですか、
うんうんうん、
でもこのヒメアノールは日常パートのところはほんまに稲中読んでるがごとく、
うん、
カラッとした雰囲気で書かれてるし、
うんうんうん、
あんまりそういうなんて言うんでしょう、演出方ではないというか、
うーん、
あくまでもその普通の世界の中に潜む狂気みたいな、
ああ、はいはいはい。
うまいこと書かれているなというか。
ああ、俺はな、結構な、うん、違う評価なよな。
あ、どうですか、どんな感じですか。
これね、まあ、どうしようかな、さっきあらすじいこうかな。
あ、そうですね。
ちょっとしっかり語らなあかんようになってしまいそうやから。
お、うん、いいですね、読み込んできてますね。
はい、いやもうそんなもうパラッと、ほんま、あの目撃だけで、ほんまやらしてもてます
ね。目撃って言葉覚えてるリスナーいる？
いやいや、忘れたらあかんで。もう一遍言おうか、1回しか読んでないものは目撃と言うねんで。で、2回が目を通した。で、3回目からやっと読んだって言っていいっていう。
大河さん、スピード違反です。
これがマンワグのルールだから。
大河さん、トーク警察でーす。
あ、やばい。また捕まった。
今回高速乗ったね。
何年食らうやろ。
いやもうほんまトータルやったらもう免停っすよ。
ほんまやな、
うん。
無期懲役やな。
無期懲役やだ、ほんま。はい。
すいません、改めての方、まあまあ、はい、言ってください。
いや、いや、 いきなり投げるやん。まあまあ、ちょっと協力していきましょうか。
はいはい。
はいはい。まあまあ、ヒメアノールっていう作品なんですけれども、うん、まずこの作品を語る上で絶対言っとかないといけないことが、
はい、
まあ、大きく分けて2つの筋があるってことですね。
はい。
はい。で、まず最初に主人公の、
はい、
まあ、岡田くん、
うん、
岡田青年がいるんですよね。はい。で彼は25歳で、
うん、
まあ、清掃員のバイトをしてると、
うん、
まあ、東京とかでもよくいるような、
うん、
まあ、感じの、もうどこにでもいる感じ の、うん、あの青年なんですけど、
うん、
この青年はもう本当に25歳で女の子と付き合ったこともなくて、
うん、
そしてさらに童貞であると、
はい、チェリーボーですね、
チェリーボー、
うん、
もうほんまに新品の童貞だ、
はい、
っていうことなんですけども、
うん、
でそんな彼は悩みを抱えてまして、
はい、
もう本当に、まあ、東京に住んでるけど別にやりたいこともない、
うん、
好きな人もおらん、
うん、
仕事も楽しくない、
うん、
でバイトで仕事行って家帰ってきてもただ飯食うて寝るだけ、
うん、
こんな毎日はもう嫌だみたいな感じやけど、
うん、
それを自分の力で打破することもできない、
うん、
まあまあ結構誰しもそういう時期はあったんじゃないだろうかという感じの、ちょっと長すぎたモラトリアムというか、まあそんな感じの青年が主人公岡田くんなんですけど、まあ一緒に働いているあの清掃員として安藤さんという方がいるんですね。でもまあこの人すごい面白いキャラクターで、
ザ・古谷実のキャラクターよな。
そうですね。まあ、もう今まで出てきた面白キャラクターをこう、
うん、
思い返すような、
うんうん、
もう本当に面白いキャラクターで、
うん、
まあ、特にあの性に関するエピソードをまくし立てるのが本当に面白くて、
うんうん、
僕はもう5巻で爆笑してしまったんですけども、
う
ん、はい、まあ、その安藤さんっていうのが、
うん、
まあ、最後の方になってくるとどんどんその感情豊かな感じで、うん、すごいいいキャラしてるんですけど、
うん、
まあ、初登場の時はまあ、岡田くんより6個年上で31歳、
うん、
それでまだなおビルの清掃員としてアルバイトをしていて、
うん、
で岡田くん毎日人生つまらんなって思ってる岡田くんの目から見ても、
うん、
いやこいつは俺より下やろと、
うん、
ちょっと思えるような、
うんうん、うん、
まあ、言うたらおっさんですわね、
うん、
もうあんまり喋ることもないしみたいな、
うん、
でそんなおっさんにちょっとある日突然話しかけるんですよね、
うん、
岡田くんが、
うん、
安藤さんすいませんっていきなり喋りかけて、
はい、
ちょっと一緒にご飯食べませんかみたいな、
うん、
そしたら安藤さんがなんかいやもう宗教の勧誘とかもなんかそういうのやったらもうええしみたいな感じで、うん、すごい冷静に突き放すんですけど、
うん、
全然そんなことないからみたいな感じで、
うん、
まあレストランでちょっとファミレスでご飯を食べるみたいなのが行われて、
うん、
でそのファミレスでちょっとまあ岡田くんが人生つまらんみたいな話をしたら、
うん、
まあもう安藤さんにもう土星論というかね、
うん、
もう叩きのめされるんですよね。
まあ後で見たら誰が言うとんねんって感じやけどな。
いやいやそのこの1巻の安藤さんと2巻以降の安藤さんも完全に別人と捉えてもらってもいいんですけど、
うん、
まあ社会の声ですよね、
うんうん、
言うたらまあそんな人生なんてそもそも面白いもんじゃないよ的なね、
うんうんうん、
それでもみんな頑張って生きてるんだみたいなことを言われて、
うん、
まあ、主人公が叩きのめされるっていうのがまあそう序章というかオープニング的な感じなんですけど、
うん
うん、でそっからまあ本編というか、まあこの漫画最後まで続くその恋愛要素っていうのがありまして、
うん、
そこに入っていきます。
はい
はい。でまあそれが何なのかっていうと、まあ、安藤さんは、
うん、
まあ、なんだかんだその正論を吐きまくって、
うん、
人生なんてつまらんとかいろいろバーッとまくし立てた後に、
うん、
まあ、その俺は今すごい楽しいみたいな、
うん、
もう岡田君はもう絶対自分より下やろと、もう何の希望もなく生きてるんだろうと思って声かけたのに、
うん、安心したかったよな、下のやつと喋って。
そうそうそう、うん、自分の居場所確認したかった、
ね、うん、
でも安藤さん今すごい充実してるみたいな話をしてて、
うん、
何なのかって聞いたら恋をしてると、
うん、
でまあそのファーストフード店の女の子に恋をしてるみたいな、
うん、
でそれにちょっと岡田くん手伝ってくれみたいな感じでね、
うん、
まあその極端なその思想を持った安藤さんに振り回されながら、
うん、
まあ、ちょっと恋愛が進んでいくという感じの、
うんうんうん、
まずその一つの話、はい、これが大きな軸、
はい、光側のストーリーやな。
そうですね、
はい、
でそして闇側のストーリー、はい、まあ、これはまたもう一人の主人公と言ってもいいんじゃないかというキャラクターがいるんですけどね、うんうんうん、これが森田くんっていうキャラクター、
はい、
もうこの人はもう本当に、まあ、実はこのさっき紹介した主人公の岡田くんの、
うん、
まあ、高校の同級生だったっていう設定があるんですけど、
そう、高校やったっけ、中学、高校か、あ、そうやな、高校やな、
そうそうそう、うん、
はいはい、
で高校でその森田くんはものすごいいじめられてて、
うんうん
うん、でも本当にもう周りもそのいじめられてるのが当然になってしまうぐらいもういじめられてて、
うん、うんこ食わされたりな、
いや、そう、犬のうんこ食わされたりとか、あ、まあ、色も最悪のいじめを受けてたんですけど、うんうん、その森田くんには実はその、うん、まあ、秘密というか、
はい、
まあ、人に言えないというか、まあ、人に言ってないことがありまして、
うん、
まあ、人と違う、
うん、
まあ、性癖というか、
うん、
を持ってるんですよね、
うん
うん、で。それがやっぱ人を殺すこと、まあ、苦しめるというか、まあ、首を絞めたり、うん、人を刺したり、
うん、
そういうことでしか、
うん、
快楽を得ることができない、
うん、
シリアルキラーなんですよね。
シリアルキラー、うん、
はい。で、そんな森田くんが、まあ、うん、今までの、その、つながっていた人や、
うん、
まあ、今回のこのヒメアノールの中で出会った人たちを、まあ、うん、次々に殺していき、
うん、
そしてその闇がちょっとずつその岡田くん、安藤さんチームの恋愛の方にも伸びてきてしまう、
うんうんうん、
どうなるんだっていうのが、うん、このヒメアノールという漫画ですが、
うんうんうん、
いかがでしたでしょうか。
まあ、あれよな、あのゆかちゃんの存在も言っといた方がええんちゃう。
あ、そうですね、
うん、そこでつながるわけやから、
まあ、まあ、そうですね、うん、さっきその安藤さんっていうね、うん、岡田くんの、仕事先の31歳のおっさ
ん
が恋してたっていうのが、うん、あのファーストフード店で働いているゆかちゃんっていう女の子 で、
うん、
でこれ結局、まあ、安藤さんが結構無理を言って岡田くんに、
うん、
ちょっとゆかちゃんにちょっと好きな、彼氏いるか聞いてきてとか、
うんうんうん、
いろいろ無理言って、内情を探らせようとするんですよね、
うんうん、
それで岡田くんがちょっと、ゆかさんに、いや、付き合ってる人いますかとか、
うん、
まあ、いろいろ質問していくうちに、
うん、
まさかまさかの、
うん、
ゆかちゃんから岡田くんに告白をするという。
うんうん、
ゆかちゃんは岡田くんに一目惚れしてたんですよね。
うん、
で、まあ、その、嫉妬に狂った安藤さんにバレへんように、バレへんように、
うん、
まあ、ちょっとずつ愛を深めていく岡田くんとゆかちゃんっていうのも見どころなんですけども、
うんうんうんうん、
実はそのファーストフード店にね、
うん、
その第2の主人公の森田くんも、ね、
うん、
足しげく通っていて、
うん、
まあ、最終的なというか、まあ、究極の話をすると、
うん、
いつかあの子を殺したいっていう気持ちで、
うん、
毎日そのファーストフード店に通って様子を伺っていたということで、
うん、はい、
まあ、そのゆかちゃんっていうのはその、まあ、昔自分によくしてくれたのかな、うん、まあ、あんまりわからへんけども、
うん、
まあ、憧れの先生というかね、
うん、音楽の先生、
音楽の綺麗な音楽の先生がいて、
うん、
まあ、その人にその顔も似てて声まで似てると、
うんうん、
で、なんとかしてこの女の首を絞めて殺したいみたいな、
うんうん、
もうそれすることができたら死んでもいいみたいな感じでゆかちゃんにつきまとっていて、
うん
うん、まあ、最初はもう全然そのゆかちゃんのところまで行かないんですけど、
うん、
もう終盤になるに向けてどんどんどんどんどうやったらゆかちゃんを殺せるんだろうっていうね、
うん
うん、森田くんのこういろいろがあるんですけれども、
うん、はい
はい、まあ、といったところでしょうか。
そうですね、はい
はいはい、はい、まあ、というようなあらすじでございまして、
はい
はい、
いや、
いかがでしたでしょうか。
これね、
はい、
まあ、なかなか難しいテーマに挑んでるなと思って、
うんうんうん、
なんていうのかな、この、まあ、やっぱり問題は森田君で、
うん、
まあ、主人公の岡田君は、まあ、言うたら誰しもが持ってる、 誰もが一回は思ったことのあるような悩みを抱えてる人間と、うん、そのそれとは対照的に特別な固有の悩みを抱えてる森田君、
うんうんうんうん、
でその森田君の悩みっていうのも、
うん、
まあ結構、まあ、この漫画でそういう対極みたいな描かれ方してるんやけど、
はい、
実はまあ森田君の悩みっていうのも、
うん、
あのジャンルは違えど、
うん、
そういうのってまあみんな持ってるやんか。
いやそうですよね、
うん、まあ、性癖じゃなかったとしてもな、例えばもうヒロキがキャンプファイヤーの時にそっとチンコ出すとか、うん、まあ、ああいうのも同じことやんか、言ったらそこが楽しいとか気持ちいいとか感じるっていう。
そうそう、だから僕は多分軽度やったんで、
うんうんうん、
あの自制することができたんですよね、大人になるにつれて、
うんうんうん、
で森田君はそれがずっとあったっていう、
うん、
まあ、っていうのも多分森田君はやっぱいじめられてたからっていうのもでかいと思うんですよね。
まあまあまあ、もちろんかなり影響してると思うわ、いじめられてたっていうのも、うん、
やっぱ人と触れ合ったりしたり、うん、自分の価値観とかをこう人に喋ったりして、うん、受け入れられたり受け入れられへんかったりすることによって、うん、ちょっとずつこう、まあ、ブラッシュアップじゃないですけど、うん、まあ、人って成長していくじゃないですか、うんうん、
やっぱそういうこと、自分だけやったらそこの世界観を突き詰めてしまうもんな。
いやそうなんですよ、うん、
人と喋ったらもうふわーっと薄く広がっていってしまうこともな。
そうそうそう、
うん
うん、まあ安藤さんの、
うん、
まあ、その純愛病みたいなところも、
うんうん、
まあ、似てるっちゃ似てますよね、うんうん、そういう話で言うと、
うん、
人と話せてたら薄まっていってただろうみたいな、
うんうんうんうん、極端なアプローチというかな、考え方ばっかりしてしまうもんな、安藤さんも。
いや、そうなんですよ。
うん、
いや、これ、すごい、すごいなって思った。
ただ、まあ、やっぱり俺は、
うん、
2つの光と闇のストーリーがこう動き出すきっかけとなったのは、
はいはい、
やっぱりそのゆかちゃんの店に、森田がずっと行ってて、
うん
で岡田君がそれを発見して、
うん、
で岡田君とは元同級生やった、うん、っていうことで、あの大枠のストーリーが、人間関係がそこで出来上がるわけやん、冒頭で。
そうですね、
俺それやったら最後その関係で決着つけてほしかったよな。
いやそれがね、
うん、
その関係を深く書き込んだのが、
うん、
映画ヒメアノールなんですよ。
あ、まあ、なんか映画はあの、まあ、深くっていうか、考え方とか捉え方を変えたっていう風なのはちょっと見たけど、
はいはいはい、うん、まあでもその岡田君と森田君が、
うん、最後決着をちゃんと、
そうそうそう、
関わるっていうな。
うんうん、
いやだからそこがやっぱ、まあ映画はまあまあ別の作品やからええんやけど、はいはいはい、漫画として、
うん、
ちょっとと俺はなんか、まあ言うたら、なんていうかな、社会的な漫画としての決着も俺つけれてないと思うねんな。うん、
ああ、なるほどね。
うん、一番最後、
うん、
そういう、まあ、癖を抱えた人間が、どうなっていくのかっていうのも、
うんうん、
なんかちゃんと描かれてない。
なるほど。
感じもしたし、あの、エンターテインメントに徹してもないやん。最後、そういう、岡田君と森田君の人生がこう、ぶつかって、みたいな、感じのも最後描かれてないから、
うんうんうん、はいはいはいはい。
漫画として、どうなんやろなっていうのはあるわ、俺。
まあちょっとこう、なんて言うんでしょうね。よくできてて、
うん、
まあ、残るみたいな、
うん、
そういう感じではないかもしれない、
ね、なかったな俺は、
うんうんうん、
だテーマ自体やっぱすごいおもろいと思うね。
はいはいはい、はい、
着眼点というか、
はいはいはい、
やけどな、まあちょっとなんかまとめきれへんかった感じあんのかなとは思った。
あ、なるほどね、
うん、
まあどうなんかな、
うーん、
なんか どの作品にも結構通ずるところかもしれないなとは思いますけどね。
いや、だからそれがな、例えば少年漫画とかやったら、
うん、うんうん、
まあ、例えばバトル漫画とかやったらバトルシーンがまあ見どころであって、
はいはいはいはい、
まあ、ストーリーとかはちょっと雑だっても別に気にならないし、気にするところじゃないとか、
はいはいはい、
例えばまあアイズとかやったら、うん、まあ、エロいシーンが見どころであるとか、
うんうん
う
ん、
絵のうまさが見どころであるから、それ以外の部分はまあ多少おろそかになってもいい、
うんうん
うん、とかいうのがあってあると思うねんけど、
うん、
やっぱりこのヒメアノールに関してはやっぱストーリーがやっぱり見せるところっていう感じがするから、俺は、
まあ、一番ね、
うん、一番
の見どころ、この題材を扱うならば、
そうそう、ストーリーをちゃんとしてほしかったっていうのがあるから、
はいはいはい、
そこがちょっとちゃんとまとめきれてないんやったらちょっとどうなんやろなっていうのはあるわ、
うん、なるほどね、
うん、
まあ古谷実さんのなんて言うんでしょうね、世界観、
うん、
みたいなものに結構その、まあ、どっぷりというか、
うん、
まあそれこそ稲中がまあ多分一番だと思うんですけど、
うん、
その世界観でこういうなんて言うんでしょう、まあ社会的なというか、
うん、
のにも触れてるみたいなので、
うんうん、
まあそういうところで別にまあ満足してる人はいるかもなとは思うんですけど、本当に純粋にただ一つの漫画として捉えた時に、
うん、
まあそういう、今、タイガさんが言わはったみたいな、
うん、
その、あの解釈というか、感想っていうのは、
うん、
まあ冷静な見方やなと思いますね。
うん、
僕はまあ、どっちかっていうと、その、一番多感な時期というか、
うん、
まあ、小、中、高、大、
うん、
まあ、ずっと古谷実の作品を、その、まあ、読み続けてるってわけじゃないですけど、
うん、
まあ、どっかのタイミングで見てた、
うんうん、
ものだったんで、
うん
うん、そもそも結構ね、思い入れというか、
うん、
まあまあ好きな作家さんみたいなイメージがあったんで、
ああそうか、もう、うん、まあ入りからちょっとポジティブな気持ちで、
そうそうそうそうそう、
俺だからあんまりもう稲中と僕と一緒とかほんまに中学とか以来、
うん、
やから古谷実の作品ちゃんと読むなんてほんまにむっちゃ久しぶりやったから、
なるほどね、
うん、もうまっさらな、
うん、
ちょっとやっぱ構えて読んだのはもちろんあるで、
うんうんうん、
初めてヒメアノールを読むっていうので、まあ、
うん、
1回目はまあ普通にストーリーが気になるからバーッと読めたけど、
うんうん、
2回目もうちょっとちゃんと、まあ、ラジオもやってるから、
うんうん、
ちょっとちゃんと読もうって思って読んでしまったから、
うん、
いろいろちょっとなんか目についてしまったわ。
まあね、
うん、
まあぼそうやな、なんかどうなんやろうな、他のじゃあ、
うん、
他の作品とかもちょっと見たら、
うん、
同じ感想かもしれないですね。
ああ、別のグリーンヒルとか秘密とか、
そうそうそうそう、あ、なんかそうですね、まあ基本的にこの人の、
うん、
まあセリフって、
うん、
まあ言ったらその口語というか、
うん、
バカの言葉というか、
うんうんうん、
バカの言葉で究極まで人間哲学語るみたいな、
うんうんうん、
が持ち味やと思うんですけど、
うんうん
うんうん、なんかそういうなんて言うんでしょうね、ただのギャグかと思いきや、そういう時々ハッとさせられることを言うみたいなのが持ち味やなと思うんですけど、
うん、
でもそれも多分実際、
うん、
稲中でゲラゲラ笑った思い出があって、
うん、
めちゃくちゃ面白い人やって思ってるのに、
うん、
ちょっとこういうシリアルキラーというか、
はいはいはい、
とかその、まあ、グリーンヒルとかやったら、まあ性に関することが多いんですけど、
うん、
まあ、こととか、
うん、
まあ、そういうことに、まあ、言うたら日常の柔らかい部分というか、
うん、
触っちゃいけないところにこうちょっと触れてくるみたいな、
うんうんうん、
ざわざわ感があるみたいな感じなんですよね。
あ、
うん、
さな、他の作品もどうなんかはまあちょっと気になるよね。なんかまあこれだけ読んだらちょっとなんか、狙いすぎて、
うんうん、
ちょっとミスった感じがするなって思うね俺。
まあその設定とか、
うん、
まあプロットで狙いすぎた
のに、そうそうそうそう、
ディティールがちょっと浅いぞっていう。
そうそうやね、そう思ったな俺。
なるほどな。
いやーだ、面白くなりそうやってんけどな、なんかどっちかにもちょっと寄せてほしかったな。まあ、森田くんのそういう癖にもっと突き詰めて、
うんうんう
ん、なんかこう作者なりにもうちょっと明確な感じのストーリーを付け加えてくれるか、
うんうん、
もっと漫画的にエンターテインメントに特化して、うんうん、岡田くんと森田くんのをもっと対決させてくれるか。
ああ、なるほどね、
うん、
でもなんかそのまあ裏テーマというか、
うん、
みたいな部分で、
うん、
なんか無責任で適当なやつが一番やばいみたいなこと言ってるじゃないですか森田くんが、
うんうんうんうん、
その言ったら森田くんってめちゃくちゃほんまに、うん、まあ人を殺すことでしか快楽を得られない人間で、
うん、
まあ結構衝動的に人を殺すタイプじゃないですか、
うんうん、
で衝動的にバンバン人殺して、
うん、
でその証拠隠滅するために、
うん、
まあ、近所のスーパーでサラダ油買ってきて、
うん、
でそれで家に火つけて燃やしてしまうとか、
うん、
それもうほんま適当に人を殺していくやつの方が意外とバレずに、
うん、
まあ、いけてしまうし、
うん、
そういうやつが一番怖いみたいなこと言ってて、
うんうん、
でなんやろうな、やっぱ普通の漫画との圧倒的差っていうか、
うん、
森田くんがその気持ち悪いことするなんて言うんでしょうね、まあ大元の理由とかはまあ性癖とかまあいろいろありますし、
うんうん、
まあそれはもうこっちの頭でなんぼでも埋めれる部分やから別にいいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその、ま、キャラクターを動かすために必要なその、
うん、
なんていうんですかね、目先のその行動 理由というか、
うんうんうん、
動機みたいなが、うん、ま、全然見えへんし、
うんうんうん、
そのだからこそ気持ち悪いし、
うん、
そこにやっぱ書き込みが足りないみたいな気にもなるんですけど、
あ、森田君に関して、
そうそうそうそうなるんですけど、うん、でもそれが効果的で怖いなとも僕は思うんですよね。
あ、森田くんのでも行動って分からんかな。
分からんっていうか、
結構でも純粋に分かりやすい感じの行動を取ってるように思うけど、
なんて言うんでしょうね、あ、純粋すぎるというか、
まあまあ短絡的やわな、
漫画的に盛り上げてもないのに、
うん、
サンっていく感じが、
あ、はあはあはあ、
そのそうそう、だから全部の殺人シーンとか別に見どころないじゃないですか、ほんまにただただ殺されていくっていう、
うんうん
うん、なんかそこがなんやろな、この漫画でしかないところなのかなって思うっていう感じなんですけど、うん、
あ、そうやな、
うん、
だからなんかこのまんま、まあ、俺映画の話さっき出たけど、まあ、映画も俺見てなくて、
うんうんうん、
で、結構、漫画の中やとみんなセリフがセリフ臭いやん。
ああ、そうですね。
うん、なんかセリフ喋ってる感じが結構。
なんとかなのかいみたいな。
うん、多いから。
うんうん。
で、漫画やと、まあ、この雰囲気の漫画やと俺は結構逆にそれが滑ってる感じして、
うんうんうん、
やけどこれをほんまそのまんま実写化したら、
うん、
森田くんもっと気持ち悪くなって、
うん、
もなんかすごい面白くなるんちゃうかなとは思うね、
うん、まあでも森田くん森田剛ですからね
ほんまやな、
やっぱちょっとかっこいいっていうの乗っかっちゃいすぎる気はしますね。
そうやね、こんな漫画やったら馬面のなんか千原ジュニアみたいな、
おい まあ、千原ジュニア好きな人もいますからね、かっこいいって言われてますよ。
いやでも千原ジュニアみたいな顔してるやん、
森田君。まあ、みたいですね。
いやけど、まあ、な、森田剛、あんなかっこよかったらまたちょっと人生ちゃうわな。
いや違いますよ。
岡田君は岡田純一じゃない？
岡田君は違いますね。あ、岡田君は浜田岳ですかね。
浜田岳か。
うん、金ちゃんですね。
あ、微妙。え、何金ちゃんって？
え、三太郎の。
ああ、金太郎ね。
そうそう、はい、au の CM のね。
なんかちょっとイメージ違うな、それも。
まあそうですね、
うん、
なんかもうちょっとこうぬぼっとした感じというか。
そうそう、なんかかっこよくはないけど雰囲気まあまああるぐらいの人の方が良かった気もするけど、
うん、いや僕森田君はやっぱ千原ジュニアじゃなくてラバーガールのボケの方やと思うんですよ
それまあでも明らかにやばい感じやな見た目。
うん顔ちょっと似てるなと思った。
ああ、うん。いやー、そうやね。なんかでも、うん、難しかったな、俺、この、漫画としての読み方というか。
うん、ああ、でも、やっぱりその、古谷実武士ということでもないんですけど、
うん、
その古谷実のノリというか、
うんうんうん、
そのもう根底にある、うん、なんて言うんでしょうね、シンパシーみたいなものがそもそもなかったんですかね、タイガーさんには。
そうかもしれん。だから、うん、まあ、なんかこんなん言ったら野暮かもしれへんけど、
うんうんうん、
あまりにも男にとって女の子が近づいてくるのが都合良すぎるし。
まあね。
うん、
だってね、その言ったらゆかちゃん、うん、ファミリーレストランで働いてるゆかちゃんだって、まあ言ったらこの世界の中ではすごい美人さんと言われてますしね、
うんうん、
で若い女の子 で、
うん、
でその女の子が何の取り柄もない岡田君に、うん、まあいいとこ見せられたとかね、
うん、
そのまあ安藤さんをすごい思っているとか、
うん、
そういうところにこうだんだん惹かれていって、
うんうん、
まあ言うたら4巻ぐらいで好きかも私ってなるならまだしも、もうのっけからほぼ一目惚れみたいな感じですもんね。
そうやね。いや、しかもな、まだまあまあ主人公やから、
うん、
岡田くんとゆかちゃんはまあ100歩譲っていいとして、
うん、
その後の安藤さんが、
はいはいはい、
小田さんやったっけ。
小田さんですかね。
あれに惚れられるっていうのも、
はいはいはい、
まあしかもまあ惚れられるならまだ、まあ、まだしもというか、まあ、惚れられるやんか、
うんうん、
でその時も、まあ、はっきり言って小田さんが現れた時点で、
はいはいはい、
みんなあこれちょっと安藤さんとくっつくパターンかもなって絶対よぎったと思うね。
そうですね。
でよぎった上でなんか、うん、安藤さん小田さんに対してめっちゃなんかいろいろ避けるようなことを言うやん。
言いますね。またもう 極端な下ネタとか、ね、
そうそうそう、うん、あれもなんか振りに見えてしまって。
なるほど。
どうせ付き合うのになーって。
はいはいはいはい。
で、それもちょっとなんか寒いなと思って。
まあね。
うん。
まあでも、基本的に、
うん、
秘密以外は、
うん、
恋愛のその女が謎に寄ってくる演出はありますよね。
うん、あ、そうなんや。
まあ、グリーンヒルも、うん、まあ、グリール、まあ理由なくはないんですけど、
うんうんうんうん、
にしてもないやろっていうぐらいのその美女と、
うん、
何の取り柄もないような、まあ童貞君的な子が付き合うし、
あ、
まあそれこそ言うたら、稲中卓球部のね、
うん、
リーゼントというか明日のジョーみたいな髪型してる、
は
い、
伊沢
君、まあ、ブスな伊沢君。
あ、神谷。
めっちゃ可愛い神谷さんが共感、
うん、
共感って言って大好きみたいな設定もね、
うん、まああれはでも全部がギャグやから
まあね、
うん、許されることやけど、
うんうん、
シリアスな話の中やとちょっとね。
なるほどね。
しかもまあ恋部分だけじゃなく、
うんうん、
例えば森田に近づいてくる、
うん、
金持ちの娘とか、
はいはいはいはい、
あと最後の方に出てきた漫画家志望の男とか、
はいはいはいはい、
あれもなんかこう なんやろな、向こうが勝手に森田のことを見かけ取っただけで、
はいはいはいはい、
なんか突然の存在やん。
まあそうですね。
だからそれちょっとなんぼでもできそうな展開やから、
うんうんうんうん、
と偶然見かけてておかしく思ったやつが声かけに行ったっていうのって別に何でもいけるやん、うん、
そうですね。
あとまあ安藤さんが風俗行くところを見かけてた女子高生とか、
はいはいはいはいはい、
そう 見てって、
うん、
いきなり話しかけてくるっていう展開があまりにも多いから、
そうですね、
うん、
まあなんかそのもともとまあ稲中とか、
うん、
そのギャグ漫画要素が、
うん、
好きな僕が見てて、
うんうん、
その稲中的な世界観が基本的にある中で、
うん、
その中に森田っていうヤバいやつが一個放り込まれた、
うん、
っていうのを見ているなんかヒヤヒヤ感というか、
あ
僕も多分古谷実の作品まあ完全に読んだことなくて、
うんうんうん、
姫屋のオール始まりだったら、
うん、
多分タイガさんと同じような感想を抱くかなって思いましたね、うん、ちょっと今。そうそうそう、だからなんか例えばですけど、
うん、
なんかドラえもんの世界の中に、
うん、
いきなりなんかバキとか入ってきたらおもろいじゃないですか。
まあそれはそれおもろいな。
まあなんかまあ浦安鉄筋家族ってあるじゃないですか、うん、ギャグ漫画、うん、浦安の中に
バキみたいな、あ、それバキ出たやな、うん、
いるじゃないですか、
うん、
あんな感じかな、
うん、
前編通してなんか、
うん、
そういう雰囲気。
まあでもそれはでもそれで多分浮いた存在やんか。
そうそうそう、で最初森田くんも浮いた存在なんかなって思わしといて、
うんうん、
あ、ほんまにやっちまうんだみたいな感じの、その何なんでしょう、だから漫画として割と考察するどうのこうのっていうのじゃなく、
うん、
いわばその稲中卓球部とか、
うん、
そういう古谷実といえばギャグ漫画で面白いみたいなイメージがある読者が、
うん、
まあ言ったら連載漫画ですしね、
うんうん、
まあ普段こうバーっと何気なく生きてて、
うん、
まあ会社行って帰ってたまに飲みに行って遊んで、まあ人生充実してて、うん、あ、古谷実の漫画や、あ、ギャグやっぱおもろいなって読んでたら、
うん、
その世界の中にめっちゃやばいやつが入ってきて、
うん、
うわ怖い怖い怖いってなるみたいな感じで、
うん、
まあ、僕はいいなっていうのはありましたけど、
う
ん、まあでもこの漫画やからこそいいとか、
うん、
まあ、すごく残ったとか、
うん、
まあそういうのはそのなんて言うんでしょうね、古谷実さんの漫画に関して、
うん、
あ、いいセリフやなとか、
うんうんうんうん、
あ、これうまいこと言うてるなとかはあるんですよ、いっぱい、
うんうんうん
うん、でもその漫画の構造とか人の感情の矢印とかそういうので、
うん、
新たな発見とか、
うん、
あ、これめっちゃええなみたいなのは正直なかったですね。
いやー、出会いのタイミングが悪かったんかな。
まあそうですね。
あ、
いやでもね、僕ね、好きな、うん、好きなというかね、
うん、
やっぱ安藤さんやっぱ好き、まあ面白いし、
うん、いやまあまあ、まあ、安藤さんがやっぱりキャラクターとしてはめっちゃ立ってるからな。
まあそうですね、
うん、
自分は今まで自分がピュアだということを誇りに思っていたっていうセリフあるじゃないですか、
うんうん、
僕もそれ分かる。
いやいや、分かる分かるよ、そういうの、そういう部分大事にしときたいとかやっぱ思うもん、うん、
そうそう、
うん、
でピュアは損だって言ってるんですけどね、うん、
それも分かるよ。いや
分かるし、でもそれもまた極端やなっていう感じなんですよね、うんうん、
あの人に分かって、そこの気持ち置いといていいねんけど、
うん、
なんか言ってしまったらまた違うやんみたいなことってあるやん。
ありますね、
口に出して言ってしまったらなんかちょっともう、
うん、
そういうことじゃないやんみたいな、な、
うんうんうん、
いやまあ思ってるから一緒なんやけど、
まあね、うん、
みたいな感じやわ、
うん、でもなんかその言うたらまあ、まあちゃんとした哲学者とかね、
うん、
そういうことでもない、
うん、
普通の人間の、
うん、
まあ、脳内でもやもや思っている、
うんうんうん、
まあほんまに言ってしまったらしょうもないことですよ、
うんうん、
でそのしょうもないことをなんかすごい口語で、
うん、
必要なまでに言語化することに関してすごく上手だなって思いましたね、
うんうん、あ、確かにそこはすごい、まあ、必要なまでにやってるよな、
うん、 そうそうそうそう、うん、上手やなっていうのは、うんうん、まあ見てて気持ちいいというかね、
うんうん、まあまあ絶対みんなが一度は思ったことを持ってることを、まあ、ちゃんと言ってくれたらハッとはするよな。
そうそうそうそうそう、まあそういう感じのこととか、うん、うん、
そうやな。だからなんかやっぱテーマ的にしっかりなんか、
うん、
あの答え探して読んでしまったから、
うんうんうん、
そういう気持ちで読んだから結構他の部分が、
うん、
あのま漫画としてうまくまとまってないなって思ってしまった時に、
うん、
全部崩壊してしまったような感じやわ俺の中で。
なるほどね、うん、まあそっか、
うん、
まあでもちょっとこれの前しぐるいっすからね。
うん、
やっぱお腹に力入れて読むものだ、うん、漫画はっていう感じにはなってたかもしれないですね。
あ、そうやね。まあ、うん、古谷実る他のもちょっと読んでかな。
まあそうですね。
これだけじゃまだちょっとこの人の、うん、なんていうのかな、表現したいことはまだちょっと分かってないかもしれへんわ。
まあね、それはもうもちろんその僕がというか、うん、まあ、好きな人が言葉を尽くして、
うん、
まあ言ったとて、
うん、
まあ何もこうあれですから、うん、まあそれこそ漫画を読みましょうということですよね。
うん、そうそう、うん、漫画をまあその単品だけで、
うん、
例えばその作品その作者を全部判断するっていうのはちょっとまあ難しいと思うわ。だって、まあ
そうですね、
例えば富樫義弘とか。
うん、
点で小悪キューピッド読んだだけで、
うん、
ああ、富樫ってこんな作者か、みたいなことを、こんな作品しか書かんのかって思うのもおかしな話やから。
まあね。
うん、
まあ、まあ、それに近いこと、今回起きてるかもしれないですね。
そうそうそう。だからまあ、あの、まあでも、現時点でのことしか俺はちょっと言われへんから。
まあそうですね。うん、
今回のこのヒメアノールに関しては、俺はもうこういう感想でしたっていう。
なるほど。
だからもし次回いろいろ読んで、
うん、
上でやったらちょっとまた発言が変わってるかもしれへんわ。
なるほど。
うん、
じゃあ、今回はこんな感じにしときますか、じゃあ。
まあ、そうやね。そうしようか。うん、
そうしますか。
うん、はい、
ちょっと不毛な議論になりそうですね。
うん、そうやね。これ以上続けても、多分俺、
うん、
悪口というか、あらを言うことしかできへんかもわからん。
そうですね。だいぶタイガさん今うん、両手でハンドル握ってたのが、
うん、
左手離してちょっと今ギアに手をかき始めてますもんね。
そうやな、もう今一足ぐらいやね。
うん、まあじゃあ今日はこんな感じでいきましょう。
はい。
はい。と、はい、いうことで、まあ今回古谷実る先生のヒメアノールを語りましたが、
はい、
次の、
はい、
漫画群では何を語りましょうか。
あ、さあ次行きますよ。
行きましょう、もう。
はい。次はね、
はい、
藤田和弘先生による、
お、
カラクリサーカス、
ね。いやー、重厚な。
そう、まあまあちょっと長いね。
そうですね。
うん、
いや、これはね、うん、僕はもうタイガさん、その思い出の作品ですね。
そうやな。まあ、俺がおすすめしたんかな。
そうですね。
うん、そうやな。
タイガさんの家に遊びに行ってて、
うん、
まあ、漫画がいっぱいあるってなって、
うんうんうん、
まあ、ちょっといろいろ貸してくださいみたいなことから、
うん、
まあ、一番最初に書いたのは大の大冒険だったね。
あ、そうやったっけ。
そうそう。
うん、
ほんで、まあ、読ませてもらってて、
うん、
で、最初はなんか、まあ、少年漫画中の少年漫画じゃないですか。
大の大冒険。
そうそうそう。
うん、いや、ほんまそうやな。
そう、でも大学生になってたし、
うん、
あんまりなんか、なんて言うんでしょうね。
うん、
まあ、こっぱずかしいじゃないですけど。
まあまあ、わかるよ。
まあ、最初の方とかね。
うん、
わーみたいな、じっちゃんみたいな感じじゃないですか。うん、まあ、ちょっとこっぱずかしいみたいな感じあったんですけど、どんどんどんどん引き込まれていって。
うんうん、
もう僕もう止まらんくなって、
うん、
バイト先にもその3巻ぐらい持って行って休憩中とかにバーって読んでて、
うんう
ん、でも最後の方で僕バイトの30分の休憩中に最後の3巻ぐらい読んでたんですけど、
うん、
バイト先で泣いてしまってね。
え、大の大冒険。
そうそう。
ああ、
なんかすごい感情が込み上げてきて、
はいはいはい、
でまた漫画って素晴らしいなってなって、うん、で次なんかまたちょっとタイガーさんちに遊びに行った時にこう、うん、この人はいいの知ってるみたいな気持ちで、うん、ね、うん、いろいろ漫画あるじゃないですか、
うん、
で多分その時にタイガーさん集め始めてたんですよね。
あ、全部持ってなかったの？
多分ね、なんか言ってた気しますよ、なんか。
ほうほうほう。
まだ持ってなくてっていうか、その時のタイガーさんが集め始めてたみたいな。で、特に最後の巻が全然見つからんみたいな話とかも聞いてて、
うんうんうん、
で、読ませてもらって、
うん、
で、これもまたすごいいい作品だっていうことで。
いやー、そうよね。いや、まあ、俺の読んだ少年漫画トップ3ぐらいには、
ランクインしますか。
ランクインしてくる作品やね、カラクリサーカス。
まあ、藤田さんといえばね、
うん、
あの、牛音虎が、まあ、あまりにも有名ですが、このカラクリサーカス、意外と知らない人も多いみたい。
そうやね。いや、俺は、すごいいい作品やと思う。だって、ほんまに、この作品こそ、
うん、
めちゃくちゃ、あの、アラがあんねん。
うん、らしいですね。
うん、よく読んだら、辻褄合ってへんところいっぱいやねんけど、
はいはいはいはい、
そんなことどうでもいいぐらいの、
うん、
あの迫力がある漫画やから、
うん、もの圧倒的な熱量で押し切られる。
そうそうそう、ほんまにあのその漫画はほんまそうやから、
うん、
だからまあ、ね、見どころっていうのがこれっていうのがちょっと明確にあったら俺はかなり見やすいな。
そうですね、
うん、でなんか牛音虎に関しても
うん、
俺これ多分出会いが悪かったんやろうなって思うねんけど、
うんうん、
カラクリサーカスの後に牛音虎読んで、
あー俺同じやわ。
そしたらやっぱな、牛音虎もう一つやってんな。
いや、そうですそうです。
で多分これ逆やったらそうでもなかったと思うね。
まあそうでもなかったというか、よりいいというか、
うん、かもしれへんな、
うん、感じでしょうね。
だからやっぱ出会いってほんまそこら辺はもう運やなと思うわ。
そうですね、
うん。
まあハンターハンター読んでから悠々白書見てたら、
あ、
今ほど悠々白書好きじゃないかもしれない。
確かにそれはあるわ、
うんうん。これ何巻ありますかね。
40
うわ
32どっちだったっけな。
まあそれぐらい40巻超えの結構大作になってるんですけど、
うんうんうん、
まあもちろんね、あのもう皆さん分かってるかと思いますけども、
はい、
バチバチクソネタバレスタイルやってるんで、
そうですね、
今回のこのヒメアノール聞いていただいた方、ぜひね、
はい、
次の、
うん、
まあ、これはね、テレビ放送とかじゃないんで、
はい、
自分のタイミングで見ていただ、あの、聞いていただける番組になってるので、そうそうそう、ぜひ、カラクリサーカス、
はい、
読んでから。
いやー、多分ね、カラクリサーカスはほんまに大事なところいっぱい言うと思うわ、次の放送で。
あ、そうですよね。
うん、
そしてですね、今、うん、カラクリサーカス、多分まだやってると思うんですけど、あの、
はいはい、
もうすぐアニメ化が決定してまして。
あ、また
そうなんですよ。
ちょっと俺らほんまに。
いや、そうなんですよ。
だってここで発表する前に、
はい、
俺とヒロキがこの前何の漫画次やるっていう時点でもうすでにあのリークされてるってことやろ。
いや、そうなんですよ。もうこのラジオね、
うん、
完全に見張られてますわ。
もしかしたら俺の嫁かな。
業界に精通してる。
あ、そっから漏れた可能性大やな。
そうですね、やっぱ合図もだって実写化するらしいですからね、
うん、なあ、そこも、まあ、ちょっとまあそれとなく探りは入れてみるわ。
ちなみにタイガさんですね、うん、あの主人公の、
うん、
マサル君いるじゃないですか。
はいはい、サイガ
カラクリサーカス、
うん、
はい、このマサル君、
うん、
一般オーディションしてますけど。アニメ声優。
マサル11歳、タイガ35歳。いけるかしら。
うん、まあでもあの、ほら、ドラゴンボールのこと考えればさ。
ああ、まああれは、まああれでも大人と大人やから。
あ、まあ、
あ、でも子供声もやってるか。いや、でも女やからな。
ね、
うん、
まあ、こんなん
言ってますけど、悟空の声はナオンがやっとるから男男は無理やで。
あ、そうですか、
うん、
まあご興味のある方はぜひ応募してみてはいかがでしょうか。
これ放送するときも終わってそうやけどな。
あ、まあそうですね、
うん、
はい、まあ、ということで次回からくりサーカス、
はい、
まあ、僕もタイガーさんもすごい大好きな作品ではありますが、
はい、
まあ、もう一回しっかり読み直してね、
はい、
タイガーさん、
はいはい、
あ、大丈夫ですか。
大丈夫です。
まだ終わってないよ。
ごめんごめんごめん、はいはい。
熱いトークをね繰り広げましょう、う
ん、はい
はい、ということで、
はい、
今回は以上ですね。
はい、以上です。
はい、
それでは、はい、それでは皆さん、また来週。
また来週。さよなら。